レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、魚岸精機工業株式会社代表取締役魚岸勉さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
魚岸社長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず魚岸精機という会社の業務内容なんですけれども、どんな風な、
当社は金型製造メーカーなんですが、金型といってもいろんな種類の金型があるんで、車の、タイヤを作る金型とか、携帯電話を作る方とかいろいろとあるんですが、当社の方は自動車部品、エンジンとかミッションとか、はいはい、そういったものを作る金型を作っております。
海外にも会社がございますよね。
グローバル化ということで、中国に合弁で出ておりますし、タイの方は独資で出ております、
タイはもう何年になりますか？
タイは10年、2002年に進出しております。
じゃあちょうど13年
ぐらい、2、3年ぐらいですね。
そうですね、
そんなもんですね。まあ、ようやく設備力、そういった技術者が揃って落ち着いてきたっていうところでしょうかね。
最初はやっぱり大変でした。
いや、最初はね、機械揃えてでも、その機械を使いこなすのは人間ですから、定着性とかそういったものあって、なかなかうまくいかなかったっていうのは現実ですね。
タイに工場を作られたのはどういう目的だったんですか？
はい、当初は鈴木さんがタイにオートバイの工場を作られたんですよ。
鈴木さんっていうのは
鈴木モーター、浜松にある、
はい、
で、その工場で使うエンジン部品の金型をうちがすべて製作して輸出したというふうなことで、きっかけですよね。結果的には進出したということなんですよ。
はい、タイは自動車メーカーというか、自動車関係の産業をかなり誘致してますよね。
そうですよね、はい、東南アジアのデトロイトというふうな言い方で、はい、タイは意識して自動車メーカー、カーメーカーさん、はい、世界からどんどんと呼び寄せておるというふうなことですよね、はい、で車メーカーさんを入れて、はい、それによってその裾の産業も当然張ってきますから、はい、国力を上げてらっしゃるというところですよね、
は
い
は
い、
そうすると魚岸さんの進出っていうのは、そこに進出出してきている海外の他の自動車会社にも食い込もうという、
そうですよね。そういったタイ国内での販売もあるんですが、最大の狙いは日本で作る金型を安くしようということで、タイから金型部品を輸入ということで、だそのタイ国内で受発注というかな、業務拡大といってでも人添えの機械とか人材が必要ですから、いきなりはなかなかいかないということで、とりあえずは進出した当初は日本で受注した金型の部品をタイで作って、それを輸入して、製造原価を下げるという戦略で、当初はタイに進出したと。それが2002年だと、
はい、で今度中国は日本電産と組んで、
そうですよね、はい、日本電産グループとともに中国でジョイントをして行ったんですけども、自動車のミッションの一部品なんですが、はい、非常に難しい、日本でも難しいんですよ、金型並びにその金型から出る製品、はい、温度管理だとか、はい、強度だとか、はい、歪みだとか、はい、非常に難しい製品なんですが、はい、それは処理機で中国では作れなくて、日本から輸出してたんですよ、はい、でそれが当社作ってたもんですから、そこらのご縁で日本電産グループの企業と一緒に中国の方に行って、はい、その部品を作ってるということです。はい、
その自動車メーカーってメーカーが決まってるんですか？
今のところ中国は日系の自動車メーカーさんの方に納品しております、タイも日系の自動車メーカーさん並びにそのフォードとかゼネラルモーターだとか、そういったところに出しておりますね、
本当にグローバル企業ですね、
はい、いえいえ、
社長は2代目ですよね。
はい、
その富山で会社を経営するということについてどういう
簡単な話、先代が富山で創業したからというのは、これは一番大きいんですが、はい、うち創業が昭和21年、はい、終戦の翌年なんですよ、うん、ですから今年で69年、来年で70年になるんですが、まあ、富山県では金型メーカー第1号らしいです、はい、業界的にもかなり古い老舗という形 で、はい、うでね、存在しておるわけですが、はい、そういったことで長く先代がこの富山の地で、はい、金型というものを立ち上げたもんですか、はい、そこら辺で富山で一生懸命やってるということですね、
はい、うんうん、お父様のその事業を引き継ぐという意味ではなんかこうプレッシャーとかってなかったですか？
プレッシャーはありました。ないと言ったら嘘でしょう、うん、皆さん2代目っていうのはプレッシャーは当然あると思うんですよ、はい、うん、だからそこら辺ね、プレッシャーをうまく利用するか、プレッシャーを本当にプレッシャーと感じるか、うん、そこら辺のものの見方考え方みたいなもんでしょうかね、うんうん、はい、だから私は正直言ってそのプレッシャーっていうのは言い方はまずいかもしれませんが、親の七光を逆に利用しよう、
うん、
だって社長っていうのはそうたくさんいないんですから、はい、その社長の息子っていうのはこれまた少ないはずなんですよ、はい、だから逆に利用した方がいいということで、はい、親の七光を大いに利用して、で一生懸命自分自身積極的にいろんなことに挑戦して、うん、親の方もまあ自由にさせてくれたっていうかな、はい、そういう部分やっぱありますよね、はい、
そうですね、そういう意味ではお父様に育てられたというか、
いや先代は素晴らしい、頭が上がりません、先代には、はい、
そうですか、
怖い存在です。
やっぱり偉大でしたもんね。
偉大ですね。
その最初のね、その金型っていうものへの目の付けどころっていうか、先見の目というか仏具とかそういうものがね多かった時代。
そうですよね、うん、最初は地元のアルミ関係の仕事をしてたんですが、うんうん、ただ先代は競争するのが嫌いだということで、うん、自分の持ってる技術を生かしたいということで、うん、あえて同じものででもちょっと変わった業種の方に行ったというところがやっぱりすごいですね。
そうですよね。高岡といえばどちらかというと伝統産業ということで、皆さんやっぱり当時はね鍋釜から始まって戦後はね、それで今度仏具の方に
一斉
になってたところ、
ね、高岡人はそこら辺の道なんですけどもね、
そこをあえてその金型の道を選ばれたっていうことですもんね。それは私もすごく大きな決断だった。今の大石誠紀さんのその基本ですもんね。
そうですね、うん、まさにそれがあるから今現在もあるんで、はい、そこら辺っていうのははっきりと、まあ、親父は技術者職人だったからあんまり細かくサクセスストーリーは言ってくれないんですが、ただただ俺は競争するのは嫌いだと、自分自身の持ってるものを生かしたいっていう、それだけしかあんまり言わなかったですね。
でその理念は今大石社長もついてらっしゃいますけど。
そうですか、
私はそう思いますけど。
ありがとうございます。どうでしょうか。
まあ、社内でもそういうなんていうんですか、自分ところの技術のいいところを伸ばしていこうというそういう姿勢はずっとありますよね。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。私自身そういうふうには認識してませんけど。ありがとうございます。
今どういうふうにじゃあ会社を経営していらっしゃいますか。
そうですね、
どういう思いで。
やはり当社の持ってるパワーといいましょうかね、うん、長年培った技術力、実績、ノウハウ当然あるわけですが、70年のですね、はい、あるわけですが、それをいかにして顧客の密着度といいましょうかね、うんうん、満足時の話に密着度を高めていくかというふうなところに今すっごく注力しております。だから顧客密着度を高めるということは、それだけやっぱりお客さんに対して本当に近くに行くと、だから顧客ニーズ、顧客の喜ぶこと、お客様に対するお役立て、そういう部分で今、まあ、挑戦ではないんですけどもね、密着度を高めております。
そういえば以前にもそういう話を聞いたことがあるんですけど、例えば金型のコンビニを目指すっておっしゃってた時期ありましたよね。
そうですね、はい、まさにコンビニで、24時間365日、はい、いうふうなことで顧客満足度を高めるためには、いつでも常にどこででもという、コンセプトで当社の方はやっとるわけですが、まあ、現実的には24時間じゃないですけどもね、はい、それでも常に連絡体制はオープンにはしてあるつもりですけども、はいはい、 というふうなことで、やっぱその顧客の密着度を高めることによって満足度が出てくるわけですから、はいはい、技術力にあぐらをかいてどうだいいもの作るぞだから仕事くれっていう、うん、あの部分じゃないし、こっちからどんどんと近寄っていくというふうなサービス精神でしょうかね、うん、技術力にサービス精神を乗っけた部分 の、うん、あの戦略って言いましょうかね、はい、まあ、それが挑戦だといえば挑戦なのかもしれませんですね、うんうん、
私はその話を聞いたときにすごいなと思ったんですよ。
あ、そうですか。
というのはその金型っていうのもどうしてもメンテナンスみたいなのが必要なのですよね。なのでそのメンテナンスに対して常に迅速に、しかも顧客の要望する時間帯、うん、そういうのも全部考えて、そのコンビニという発想を生み出されたっていうことで、私もその話を聞いたときになるほどって思ったんですけど。
ありがとうございます。この話したのはだいぶ前だけど、なんだけどよく覚えてらっしゃいますね。
いやいや
すごい。
そうですか。だいぶ前、10年前です。
そうですかね。
はい、で、まあ、今、一言でその運輸世紀という会社を表現するとしたら、どういうふうな会社ですか？
どういうふうな会社でしょうかね。ちょっとあの私自身、運輸世紀にどっぷりとはまってますか、染まってますか、ちょっと分かんないですが、うん、ただ私は常にあの社員に言ってることは、自己責任、自助努力、これのみだと。いうふうなことは常に言ってるんですよね、あとは結構あの外部から来るお客様だとか、はい、うちの会社パッと見て、まあ、若いっていうのもありますが、はい、製造業の割にはあの平均年齢30今、7歳ぐらいかな、はい、いうことと、外をもう一つ明るいっていうか結構フラットだと、上下関係あんまりない、言いたい放題結構みんな言うねっていう、はい、そういうあの雰囲気は結構言われましたけどもね、はい、なぜそういうふうになったのかは分かりません。まあ、若いからみんな若いから言いたい放題でそういう風になったんじゃないですかね、うん
うん、今一番年齢が高い人っていうのはどれぐらいの
方ですか？一番年齢が高いとなれば、55、6歳の方おられますけども、うん、まあ、当社の方はあの年2回、うん、あの上半期と下半期あるんですが、うん、その年2回あの部門目標、個人目標で作るんですよ、はいはい、で個人目標で、うん、私はあの前期これだけしかできなかったから今期これだけしましょうとかいうことで、うん、自分自身自分 の、 あの半期 の、 あのテーマを作るんですよ、はい、うん、でそれで自己責任自助努力であの伸びていくと、はいはい、であのそれともう一つはあの矛先どの方向にどういうふうに伸びていくか分からん場合は、はい、先輩がおりますから、はい、その先輩からこうしたらどうや、ああしたらどうやということで、はい、で新人をその育てると、はい、そうすることでその先輩の方も、うん、あの年齢の高い方もあの伸びていくというふうなことで、はい、結果的にはあの自分で一生懸命、まあ、あの技術力を伸ばしていくというふうなあのシステムにはなってるんですけどもね、
うん、
はい、ですからあの結果っていうのはその人それぞれ違うわけですよね、でも自分が半年間でここまでしようっていうことで、はい、あの努力されるわけですから、はい、どういう評価をしてあげるかっていうことが一番問題ですよね、はい、うん、
あのその金型を作るという作業の中でその自分の目標を決めるってのは具体的にはどういう目標になるんですか？
具体的には当社ははっきりと数字で述べなさいと、うん、表現しなさいということを常に言ってるんですよ、はい、そうすると、どこまでどれだけ達成したか、達成度合いが見えない、
はい、
努力します、頑張ります、気をつけます、はい、これではもう話にならないから、前期は5つできた、はい、今期は7つする、あるいは10個するということで、明確にその数字、あるいは何時間するということで、明確にするというふうなことをあの求めています。
働いてる人たちもそうなるとその自分の成果が見えるからモチベーションも維持できるし、また上がったりもするしということですよね、
はい、ですから結構フラットで、うん、好きなこと言ってでも言わせないように自分自身努力すれば結果評価が出るわけだから、はい、いくらあの上司にお弁当こうとかあんなことする必要はさらさらないと、
うん、まあ、あの以前から型破りな会社はい、というのを目指してらっしゃいましたよね。
先進企業、はいはい、
それはどういう意味で のそういう型破り先進企業っていうもの。
そうなんですよね、うん、あのやっぱどうしてもねあの技術系になりますとやっぱ保守的になりますし、はいはい、でものづくりになりますとやっぱどうしてもね決まり決まった、うん、あの資格使命の中でやっぱりとらわれがちになるんで、はいはい、一皮むくっていうかな、うん、大きくするためには考えですよね、うん、斬新なものを入れるためにはやっぱり常にあの挑戦と言いましょうかね、していかないかんというふうなことで、まあ、ちょっと考えて型破り、うん、まあ、金型の型とあの
脱皮
ということと、はい、合わせて型破りっていう、
型破り先進企業ですね。 この先進企業はどういうあれなんですか。
先進というのはやはりやっぱりあのうちの歴史、はい、当社はあの老舗ですから、うんうん、やっぱり常に、業界の方から見られてるんですよね、うんうん、大西がこんなことしたぞ、はい、あんなことで常に見られてるんですよ、はい、ですからやっぱそれなりにそのトップリーダーとしての姿勢をやっぱ常に見せないかんということで、はい、先進的にきちっとしないかんということですね、うんうん、
それで今後じゃ あ, あのどういう会社にしていかれますか。
正直言って今現在先が見えないというふうなこともあってそっとあのこれからの製造業間違いなく縮小なんですよね、うん、少子高齢化で、うん、そしてお客様は海外の方に行って、うん、だんだんだん日本国内の市場はちっちゃくなってるんですよね、うん、でその中において伸びるっていうことは難しいかもしれませんが、うん、現状維持っていうことを考えた場合にはどうしていかなきゃいかんかというふうなことになってくるんでそこで私としてはあのいかにしてその海外進出というよりも、うん、海外と の, その連携によるグローバル化、
うん今やってるような形ですよ ね,
そうですね。ちょっとあの日本の製造業、うん、ものづくりっていうのはものを作るという目で見えるものよりもものを作るための段取りっていうかな、うん、ノウハウと言いましょうか、はい、ものを作るため の, あの仕事の仕方攻め方、うん、スケジューリング段取りですよね。そこら辺が日本のノウハウだと、
うん、
これがうちのノウハウだと、うん、例えばプログラミングを作ったとそのプログラミングを機械の中に入れればそのプログラミング指令通りに機械は動くんですよね、はい、そうすると魚西製機で作った制度も中国で作った制度も同じなんですよ。プログラミングが一緒だから、うんはいはい、同じ機械ならば同じ制度が出るわけですよ、はい、ということはものづくりに競うんじゃなしにもの、うん、を作るためのノウハウっていうかな、うん、この部分で日本の製造業は生きしていくしかないかなというふうなことで、うん、これからはそういった部分でいかにしてそのサービスと言いましょうか、うん、付加価値と言いましょうか、うん、ノウハウと言いましょうか、そこら辺を出していくか、
うん、
だから物を作らない、ものづくり屋と言いましょうかね、うんまあ、そこら辺の方に正直言ってあの意識して今挑戦しているというところです、う
ん、具体的にはどんなことをされているんですか。
はい、あの具体的には金型を作る前に、うん、いろんなあの製品設計だとか、はい、金型をこういうふうに作ろうかああいうふうに作ろうか、うん、そうしたらいい製品出るかもしれないという構想設計とか、うんはい、まあ、いわばコンセプトの部分があるんですよ、はいはいはい、そのコンセプトの部分を当社が手掛けると、
はい、
でそのコンセプトの部分っていうのは非常に、まあ、ノウハウの塊なんで大変難しいんで時間がかかるし、でそれを作ることによってお客さんがよし OK ってことになれば、実際作るものはそのデータを持ってますから、それで当社の中国とか当社のタイで作らせると。ノウハウは日本であってものづくりは現地現場タイとか中国で作らせると。そうすると間違いなくあのデータ通りにものができてくるはずですから、そうすると品質保証ができる、でしかも安くなるというふうなことを、はいはい、そっとお客さんがタイとか中国にあるんだったならばタイか中国でその現地の方で調達できると、
はい
はい、いうふうなことでグローバル化、うん、現状化ということで、今必ずしもものを作るものづくり屋さんじゃなしに、うん、ノウハウを主テーマにしたビジネス展開でしょうか、うん、いうことを今正直で考えています、
うん、例えばその今あの 3D プリンターって出てきてますよね。で金型っていうのはどちらかというと今まではそういう部分のところを量産するための装置だったわけじゃないですか。でこの 3D プリンターが出てくると必ずしも金型っていうのは必要なくなるのかなと私考えたりもするんですけれども、そのあたりはどう。
そうですね、あの一般的な方はすぐそういうふうになるんですが、うんうん、これあの間違ってはないんですよ、はい、今は残念ながら金型に要求する強度とか品質とかが 3D プリンターではまだ表現されてないんですよ、
う
ん
う
ん
まあ、そうですね、
ですからまあ走りっていうことがあるんですが、これからどんどんと金属製 の, あの 3D プリンターの形状ができれば金型の中にその一部分を利用するとかいうふうなことできるし、また本当に数の少ない製品ならば 3D プリンターで作ってしまうと。だから何もかもとある製品を作らなきゃならないときには金型が必要だっていう部分じゃなしに、ものによっていろいろとその選択肢が生まれるというふうなことは出てくるかと思うんですよ。ですから私たちも今は 3D プリンターはちょっと別世界のところですが、これをうまく活用するっていうことも当然やっぱり視野に入れていかなきゃいかんというふうに思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、先ほど言われたように、まあ、少子高齢化が進む国内の状況、それからそういう技術革新みたいなもの、その周りで起こっている中で今おっしゃったようなそのグローバル化によるこう活路を見出す、そういうところでこれから
そうですね、まあ、私の考えとしてグローバル化という部分なんです、うん、外はあの
現地調達
付加価値というところになってくるんですが、はい、本来ならばグローバル化せずに地域密着型、うん、これ一番いいんですよ、うんうん、お客さんも全て見えるから、うん、これが一番いいんですよ、はい、ところが製造業はなかなかそういう場合にいかないというふうなことで、海外進出ではないグローバル化という視点で今動いていますけどもね、うんうんうん、
マイファイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
私あの若かりし頃にですね、
はい、
太陽がいっぱいっていう映画があったんです、アラン・ドロン、
はいはい、
本当にあの2枚目でクールな俳優さんなんですが、この あのテーマ曲ですか、
はい、
これが結構好きなんですよ。映画のストーリー忘れましたけども、地中海の太陽がさんさんと降り注ぐ、それが印象的でね、であのアラン・ドロン の そのクールさ、
うん、
これが印象的ですっごく残ってるんですよ、
うん、
映画太陽がいっぱいからメインテーマをお届けしました。
求人で学生諸君にあの毎年会うんですが、なんかねあのちょっと小さくまとまって、うん、お利口さんっていうかな、もう少し大きくもうちょっとしてほしいなというふうに思うんですよ、はい、ですからあの何でもいいから、ちっちゃいことでもいいからチャレンジしてほしいんですよね、うん、言うなれば失敗してほしいっていうかな、うん、でその中からいろんなこともちっちゃいことでもいいから学んでほしいということなんですよね。それと正直言って本を読んでほしいですね。
あ、
本は本でも漫画の本じゃなしに、
はい、
古典だとか、そういった本をやっぱり読んでほしいですよね、うん、やっぱこっち読んでて何かしらどっかの部分でピーンとくるところあるんですよね、はい、本当はあの頭の中で感動するところ、
はい、
その感動が覚えるんですよね、
はい、
あの覚えよっていうことで覚えるんじゃなしに、この直感力っていうかな、はい、これが頭の中に入るんですよね、はい、だから何でもいいからやっぱり本を読んでほしいですよね、うん、そっと失敗してほしいということ、
はい、デリオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは魚岸精機工業株式会社代表取締役魚岸勉さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週5月26日のゲストは株式会社 CAP 代表取締役社長舘良一さんです。お楽しみに。